FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第20話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。さて、門中さん、はい、早速ですが、はい、まずはですね、大河ドラマを振り返るコーナーということで、はい、今週7月12日日曜日はキリンが来るまでお待ちください、戦国大河ドラマ名場面特集放送されました、はい、今回はですね1996年に放送された秀吉でしたよね。
そうですね、はいはい、あの有名な竹中直人さんの熱演が話題になった作品で、
はい、はい、
改めて、まあ、振り返ることができて、であれあの本当にあの豊臣秀吉が、まあ、あの お百姓からあの成り上がっていくっていう、この出世物語としての太閤記のお手本のようなお話で、
はい、
またあのそのライバルの明智光秀もその江戸時代になってから、まあ、明智光秀を悲劇のヒーローとしていろいろと創作、されたものがあって、まあ、そんなのもがあのベースになったあの人物像で描かれていて、で、まあ、その最近の麒麟が来るとかなんか特にあの最新研究を反映した、まあ、今までにない人物像っていうのを言われてるんですけども、
はい、
まあ、あのな何それが何がどう新しくなっていくのかっていうのがまたあの秀吉みたいな作品を振り返ることでよく分かったのかなというふうに思いますね。
そうですね、私もあの見てなかったんですけれども、はい、日曜日にねこのダイジェストで見たんですが、
はい、
あのなんていうんですかね、いつもこうキリンが来るをベースにこう見てしまうので、はい、なんかねその秀吉とそしてあの光秀とのなんかこう出世争いというんですかね、はいはい、その、まあ、信長も交えたこう三角関係だったりとか、
はい、
そういうのをこう光秀の目線で私ちょっと見てしまうんですよね、どうしても。
そうですね、
はい、それがなんかうまく描かれていてとっても面白かったです、
はい、まあ、秀吉の視点から見るとやっぱり、はい、ああなのかな、急あの突然現れたエリートがもう急に大出世して、
はい、
なんだこいつみたいな、
ね、なんかすごく面白くてこれちょっとちゃんと見てみたいなと思ったんですが、はい、でまたあの竹中直人さんがすごいですね、
もう
なんかこうシリアスな演技からもちろんああいう時代劇だったりとか、はい、あと、まあ、コメディなんかもされるんですごくうまく秀吉を演じてらっしゃいましたよね、
うん、本当にまあ、最後あの放送の最後の方で、
はい、
その晩年 の、まあ、あの落ちていく秀吉も演じたいとおっしゃってあったんですけども、
言ってらっしゃいましたね、
は
い、
まあ、実はのその後に軍師官兵衛という別の大河ドラマで晩年の秀吉もあの竹中直人さん演じられてるんで、
そうですか、
はい、また機会があったらそれもご覧になったらと思うんですけども、
本当ですね、でまたあの今こうやってあの出演者の方が、ね、語られるっていう、
ね、
ご自身の、ね、演技を見てっていうのがすごい貴重ですよ ね、
村上弘明さんが、はい、トークです参加されるってなかなか貴重なんですからね、
素敵でしたよね、はい、でまた渡里哲也さんの信長も素敵でした
で、ね、
はい、あとあの沢口靖子さんも綺麗でした ね、奥様の、
おね、もう本当に変わらないですね、
綺麗でしたはい、またなんかそういった楽しみも ね、
そうですね、
ありますけれども、
細川藤孝もちらっと映ってたと思うんですけど、
そうですか、
特に紹介はなかったんですけど、多分、
はい、
あの光秀の隣に座ってた人が細川藤孝だったと思います、
ね、そうでしたか、
はい、本編では結構出番があったんですけども、
ね、はい、本当にね今回も楽しくあの秀吉ね振り返って楽しく見させていただきました、はい、さあそれではここでキリングループからのお知らせです。今年発売92年を迎えたロングセラー炭酸飲料のキリンレモンから、大河ドラマキリンが来るの台上デザインに使用したキリンレモンオリジナルデザインラベルキリンが来るを、光秀ゆかりの地近畿中部限定で現在限定発売中です。キリンはケージの前触れとして姿を現すといわれる聖獣で、キリングループのシンボルでもあります。キリンレモンは発売当初から変わらず、人工甘味料、着色料、保存料不使用の透明な美味しさをお届けしています。ぜひこのゆかりの地でお試しください。以上、キリングループからのお知らせでした。 それでは続いて門中さん、
はい、
ここからはですね、細川藤鷹トリビアのコーナーです、
はい、
今日はどんなトリビアご紹介いただけますか。
そうですね、先ほど来また先週先々週とキリンレモンの、
はい、
CM で五郎ヶ岳で販売しているという話で、
はい、4種類のラベルが揃うということなんですが、
はいはい、まあ、そこで五郎スカイタワー の五郎ヶ岳でちょっと思い出したことがあったんですけども、
はい、
何年か前に一色同族会という会がありまして、そこは一色家っていう細川藤鷹が来る前に舞鶴含む丹後地方を支配していた守護大名なんですけども、
はい、
そこの、滅ぼされてしまったんですけど、その末裔とされる方々が集まって作られた会がありまして、
はい、
その方々とちょっとご縁がありまして、ちょっと舞鶴観光したり、で五郎ヶ岳一緒に上がったりしたことが何年か前にありまして、でそこで言われたことが、その一色と細川が戦になった時に、一色方は五郎ヶ岳に布陣をして、細川方は愛宕山に布陣をしていて、で五郎ヶ岳からの展望台からですね、愛宕山を見る、景色を一緒に見ながら、ご先祖はあの山を見ながら戦をしていたんだろうなっていうことをおっしゃっておられたっていうのをちょっと思い出しまして、でちょっとその歴史学的に、どういった資料があるのかってよくわからないんですけれども、少なくともその一色同族会の中ではそういうことになっているみたいで、またそのこれもちょっとその方々だけの話なのかもしれないんですけど、五郎ヶ岳の名前の由来の一つとして、
はい、
一色家の当主が代々一色五郎っていう名前を名乗っていたっていうところで、その、はい、五郎を取って五郎ヶ岳なんじゃないかっていう話もちょっとあったりして、ちょっとその郷土史の研究会の方々の話を聞くとまた別の話もあって、はい、ちょっと定かではないところなんですけども、ちょっとそんなことも面白いなと思いながら、
はい、
五郎ヶ岳に、その皆さんと上がったっていうのをちょっと思い出しました。
はい、ということでね、今日は、細川藤鷹トリビア、またね、門中さんにご紹介をいただきました。さあ、それでは続いては舞鶴や京都府で行われる大河ドラマ関連イベントのご案内です。今日はですね、以前ね、門中さんにもご紹介いただいた山賀城市、
はい、
こちらで五条院が制作されるということ で、
そうです、ね、
こちらの話題、
ちょうど前回ぐらいに山賀城に、はい、山に登ったっていう話をさせてもらったばかり で、
はい、そうしましたら、なんとね、綾部市観光協会が今回ですね、光秀ゆかりの地ということで山賀城市を PR するためにですね、はい、五条院発行されるということです。
結構綾部さん頑張、キリンが来るに関連もいろいろ頑張っておられて、
はい、
今回の五条院もそうですけど、仁王門、なんか仁王の湯って温泉ありますよね、
はい、
そこで見てたんですけど、ね、なんか明智光秀公に焼き打ちされましたっていうなんかお菓子を、
はい、
売ってたりして、
そんなお菓子があるんですか、
はい、ちょっとそこのお寺の門が光秀の焼き打ちにあったということで、逆にそれをPR するために、
はい、
焼き打ちされましたっていうお菓子を売られてました
面白いですねさあ、こちらなんですけれども、山賀城市はですね、明智光秀の丹波攻略で攻め落とされたということで、山賀藩主谷森友の家紋、揚げ葉長紋なんですね。
そうですね、
はい、
平の清盛とかも使っていた有名なもんですけど、
はい、そうなんですね、
デザインがかっこいいということで、
はい、
結構、平家以外の方も使われたということです。
こちらの揚げ葉縄文と縄文のイラストも印刷された五条院ということです。でこれですね、綾部の駅前ですね、綾部市の駅前通り綾部観光案内所で販売されるということで、300円となっております。いや、こちら、ね、楽しみですね。で登場記念の日付を入れるということで、この谷家の家紋は織田信長から賜ったと言われているそうなんですね。
そ そうですね、はい、あとは、まあ、織田家も一応兵士を名乗っていたので、まあ、そこからかもしれませんね、はい、
そうですね、ぜひまたこちらもね行っていただきたいと思います。さあそれでは、最後にですね、来週7月19日の大河ドラマなんですけれども、来週はちょっとね、この名場面特集はお休みということなんですが、来年度2021年の大河ドラマ、はい、青天を衝け、はい、こちら大河ドラマ60作目ということ で、
そうです、ね、
出演者が決定したということなんですが、
そうですね、はい、もうすごい、ちょっとあのこの時間内に紹介しきれるかわからないですけど、渋沢栄一役は以前から吉沢亮さんということで決まってたんですけども、あと、まあ、恩師とも呼ぶべき、まあ、徳川慶喜の役に、まあ、草薙剛さん、
あ
とそれを推薦してくれた平岡円四郎っていう慶喜の側近がいるんですけど、その役を、はい、堤真一さんがされるということで、あとまたまた慶喜のお父さんで、はい、水戸の成明っていうすごく怖いお殿様がいるんですけど、はい、その方は竹中直人さんが、はい、されるということで、
竹中直人さんまた
出られる、はい、これで、はい、徳川成明っていう方と竹中直人さん顔そっくりなんですよ。肖像画かなんか写真が残ってるんですけども、
そうなんですか、
はい、もうまたご覧になったらいいと思うんですけども、びっくりするほどそっくりなんで、
そうですか、
はい、それは楽しみだなと思ってます。
この方あれですよね、渋沢栄一さんは新一万円札の ね、
新一万円札
顔として注目される方ですよね、
はい、すごい経済の、はい、経済界ではすごい方で、なんとキリンビールの創設にも深く、はい、関わっておられるということで、
そんなつながりもあるんですね。本当ですね、はい、もう約500の企業を育て、約600の社会公共事業に関わった日本資本主義の父と呼ばれているような方を取り上げられるということなんですね、うん、渋沢栄一さんということですよね、
はい、
はい、楽しみですよね。門中さんね、これ1年で描ききれるのかななんておっしゃっていらっしゃいましたが、
そうですね、もう
ね、
この、はい、92年の生涯を生きますか、1年間で本当に濃い、
92年、はい、92歳まで生きられたんですね、はあ、じゃあちょっとこちらもまた来年度も楽しみですよね、
はい、
その前にやはりキリンが来るも早くね、
はい、
また放送されることをね楽しみにしていただきたいと思います。さあということで、お送りしてまいりました、名林館歴史ラジオ細川雄斎編、そろそろ、お別れのお時間となりました、門中さん今日も、大変興味深いお話、はい、ありがとうございました。名林館歴史ラジオ細川雄斎編第20話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りしました。